36ページ、私たちの健康、尿失禁について、朝霞地区医師会、鮫島武史。尿失禁は国際禁制学会において、社会的、衛生的に問題となる、客観的な尿漏れを認める状態と定義されています。意に反して尿が漏れてしまう状態でありますから、生活をする上で、いろいろな影響を及ぼしてしまうはずなのですが、実際に医療機関で治療を受けられている方は、男性で 15%、女性では 3% に過ぎないとする調査結果があります。実際、市販の失禁用シートを長い間使用し続けていた方もいらっしゃいましたし、恥ずかしくて相談することができなかった。何かを受診したらよいのかわからなかった。年を取ってしまったのだから当たり前だと思っていた、などの声を聞きます。数回の受診の後でカミングアウトされる方もいらっしゃいます。泌尿器科を受診されている方がそうなのですから、我々が考えているよりも大したことではないのかもしれませんし、まだまだ受診へのハードルが高いのかもしれません。しかし、旅行やおしゃれを楽しめず、気分が塞ぎがちとなったり、家族や介護者の負担を増やすことにもなり得、そのことが一層ご本人の精神的負担となることがありますから、問題は決して小さくないのだと思います。尿失禁に対する治療効果はとても高く、薬物療法や外科療法だけでなく、患者さん自身が膀胱訓練や骨盤底筋体操を行うことで、治療または減少させることができますので、たとえ、ちょい漏れであっても、一度専門医を受診していただいたらよいのではないかと思います。尿失禁には特殊なものを除けば、一過性尿失禁、腹圧性尿失禁、切迫性尿失禁、反射性尿失禁、逸流性、自分の意に反して溜まった尿が少しずつ漏れてしまう尿失禁、機能性尿失禁、地方による尿失禁があります。これらを鑑別するために、どうしてもいくつかの検査が必要になります。受診された方に対しては、問診と一般的検査に加え、尿検査、超音波検査、腫瘍下部尿路症状スコアなど特化した質問票に回答をいただきます。そして後日、できれば排尿した時間、排尿量など、一日の排尿状況を記録する排尿日誌、をつけていただいたり、尿パッドなどを用いて失禁量を測定していただくこともあります。これらは少し面倒くさいかもしれませんが、大事な情報と考えますし、ケアを考えていくためにもお願いしたい検査です。これらに加え、レントゲン検査、内視鏡検査、尿流動体検査、血液検査を行うことがありますが、ご自身が思っているより、体にダメージがあったり、悪性疾患や内科的疾患が見つかることがあります。これらの後、治療にあたります。治療には、行動療法、薬物療法、外科療法、自己導尿や電気刺激療法、神経ブロック、収尿器装着などを行います。意外と早く改善を見ることもありますが、ケアを続けながら長い目で見ていただくことも必要です。高齢化や認知症に伴い、日常生活動作能力が低下していたり、尿意を表現できなかったりすると、衣服を脱ぐのに時間がかかったり、トイレにたどり着くのに時間がかかったりするために、漏らしてしまうことがあります。こういった排泄の問題は、ご本人の治療のみならず、住宅環境の整備や、介助者の知識の増進と負担の軽減、社会環境の整備など、広く協力してケアに当たることが欠かせないものと考えます。朝霞地区医師会、電話 464-4666。